福島市議会だより、ボリューム220、令和6年2月1日発行。表紙の写真、天正寺、辰子山、浅川寛一博士、4歳児の落書き。浅川寛一博士、幼少期から青年期まで、現在の福島市辰子山で過ごし、その後、アメリカのイェール大学で、日本人初の外国における大学教授を務めた世界的歴史学者。辰子山の天正寺には、4歳の時に描いた走る馬の絵が残されています。説明。筆書きでしょうか。黒っぽい線で、たてがみをなびかせて走る6頭の馬が描かれています。福島県立図書館所蔵の博士の肖像写真も掲載されています。表紙の写真終わり。
市政を問う一般質問 Q&A。 行財政、令和6年度予算編成、尾形武史。9. 予算編成の基本方針と諸課題は。 A. 物価高騰の影響の長期化により非常に厳しい財政運営が予見される状況下でも、県都として復興創生を牽引し、新たなステージに向けて着実に前進することを基本とし、新型コロナや物価高騰などの影響を受け疲弊した地域の回復を図るための取り組みを推進していく。令和6年度から5年間の中期財政収支では、大型事業の本格化などにより毎年財源不足が見込まれる厳しい見通しとなったが、喫緊の課題である人口減少、少子高齢化対策に留意の上、子育て・教育環境の充実や産業振興、デジタル化やゼロカーボン、共生社会の推進などの諸課題に対する取り組みを強化していくことが必要となる。このため、事業の適正な取捨選択・重点化や業務改革・効率化を徹底し、より一層財源確保の工夫を図るなど、健全な財政運営に配慮しながら、人や投資を呼び込む攻めの施策を展開し、持続可能な財政運営を実現できる予算を編成していく。その他の主な質問。松川地区の市街化区域の拡大、蓬莱団地くるくるバスへの支援、デジタルクーポンを利用できない方へのフォローアップ支援。平和の問題、山田豊。9. 世界連邦宣言自治体全国協議会の所管、イスラエルとハマス即時停戦をの呼びかけに対する本市の見解は。 A. 平和宣言をしている本市として、これ以上尊い人命が奪われないためにも、世界連邦宣言自治体全国協議会が発した即刻の戦闘停止を望む所管にあるように、武力によらず対話による平和的な解決が一刻も早く図られることを願っている。その他の主な質問。コストカット型経済の弊害、動物保護団体への財政的支援、川寒橋側道橋の西側増設。クーポンを含めた本市のデジタル化、佐原真希。9. 行政のデジタル化について力を入れて取り組むべき課題は。 A. 不慣れな方々でもデジタル化の恩恵を享受できるようにすることが最大の課題であり、コロナ禍においてデジタル化浸透の必要性を痛感した。高齢者の足や負担、中小企業の人手不足を考慮すると、行かない、書かない窓口を進めることも重要であり、高齢者にも優しいデジタル化を理念とした取り組みを進めてきた。しかし、急速なデジタル化についていけないと感じる方がいるのも事実であることから、追加物価高騰対策では、値引き型クーポンを併用したクーポン事業を検討している。デジタルを利用できない方への対応にも配慮しつつ、 苦手な方でもデジタルに取り組もうとする仕掛けとサポートを講じ、市民競争で高齢者にも優しいデジタル化を浸透させていく。その他の主な質問。病児・病後児保育施設の拡充。プラスチック製容器削減の課題。公立夜間中学生徒へのタブレット配布。産業・経済。食料安全保障のための予算措置。佐々木優。9. 農業者を支えるために生産費と販売額のギャップを埋める所得保障・価格保障制度の抜本的な拡充を国に求めるべきでは。 A. 農業資材をはじめエネルギー価格や人件費といった農産物の生産コストが高止まりし、コスト上昇分を農産物価格に反映ができないなど厳しい営農環境が続いている。このため、青色申告が加入条件の一つである収入保険などの保障制度に対して、すべての農家が加入できるよう、加入要件の見直しを含めた緩和措置など、実情に即した支援制度を構築するよう、東北市長会を通して国に要望している。その他の主な質問。全国学力テスト・識解調査による過度に競争的な教育システム。新学校給食センターの整備・開設見直し。小中学校トイレへの生理用品設置。環境・ゴミ。ノーモアメガソーラー宣言。菅原道子。9. ノーモアメガソーラー宣言後の市民からの問い合わせと効果は。 A. 宣言が広く報道されたことにより、多くの方から問い合わせや意見をいただいた。環境保全や景観への配慮を求める声など、本宣言に対し肯定的な意見が多く、ふるさとの景観を次世代へ守り継ぐといった本市の考えを内外に発信できたものと認識している。また、本宣言に基づき、事業化の入り口の段階である計画相談の時点より、町内の各担当部局が連携し、市としてより組織的に一体的な対応を行っている。さらに、本宣言に対する市民の関心も高まっていることから、市と市民との連携が図られ、産地への大規模太陽光発電施設の設置に対する抑止効果があるものと捉えている。その他の主な質問。戸籍有事記念館で歌唱するためには、戸籍有事の町福島として取り組む事業、避難行動を促す広報。福祉・健康。休日当番医のあり方。石山奈美恵。9. 現在の患者受け入れ体制は。 A. 本市の休日当番医は現在、内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科の全7科目で開設している。協力医療機関は令和5年11月末現在、7科目合計で166施設となっている。診療科目ごとに当番制を敷いており、内科・小児科・外科・整形外科は毎週日曜日のほか、祝日・年末年始に開設し、産婦人科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科は毎週または隔週の日曜日のみの開設となっており、受付時間は全科目とも午前9時から午後4時30分までとなっている。その他の主な質問。女性活躍推進のための民間企業への取り組み。伊東洋華堂跡地の利活用。福島駅東口再開発事業。新型コロナ対策で得た知見の活用。佐藤誠。9. 新たな感染症が流行した際、新型コロナで得た知見をどう活用していくのか。 A.新型コロナウイルス感染症の流行は、保健所を設置して初めて対処する大規模な健康危機事案であり、様々な教訓や課題があった。 その中でも保健所機能への全庁応援体制の構築のほか、担当部署とのスムーズな業務連携など、中核市保健所ならではの強みを生かした取り組みが実現でき、感染拡大の抑制や医療崩壊の回避に一定の効果があった。新型コロナ対策では感染症法が改正され、保健所設置時には感染症予防計画の策定が義務付けられ、感染症対策の一層の充実を図ることになる。現在3月の公表に向けて、仮称福島市感染症予防計画の策定を進めており、本市が取り組んできた新型コロナ対策を取りまとめており、それをこの間積み上げてきた知見として継承し、新たな感染症危機に備えていく。その他の主な質問。観光客入り込み数増加への取り組みと課題。介護人材確保のための新規就労支援制度の創設。外国人の移住・定住のための取り組み。まちづくり。路線バス事業の維持・継続政策。羽田房夫。9. バス事業者との2024年問題に関する協議・連携は。 A. 市内バス事業者は働き方改革に伴い運転者の勤務時間を見直す必要があることから、現在運行ダイヤの調整などについて検討している状況にあるが、廃止の検討対象となっている路線はない。課題となる担い手不足解消に向けた乗務員の確保については、今年度県バス協会が合同就職説明会を開催したほか、事業者においても積極的に乗務員の確保に取り組んでおり、今後市としても協力していきたい。また運行管理のデジタル化や自動運転技術の導入により運行の効率化が図られることが期待されることから、官民連携で DX 化にも取り組んでいく。その他の主な質問。市営住宅の駐車場整備、震災復興の伝承教育、メロディーバスの増車。風格ある県都を目指すまちづくり構想。斉藤正臣。9。中心市街地における将来ビジョン、公共施設の戦略的再編整備の青写真は。 A. 市長就任からすぐに風格ある県都を目指すまちづくり構想の策定に着手し、通常全体的な構想策定には2年かかるところ半年で策定した。一方で駅東西一体的なまちづくりの検討が必要な状況になっており、東口再開発事業との機能分担を図りながら、西口にどのような拠点を形成していくかが重要になる。その場合、民間と連携して一定の商業機能などと公共施設を組み合わせた複合施設にする案が考えられ、図書館も選択肢の一つであり、様々な案がある。東西一体的なまちづくりには東西の連結機能の強化が不可欠であり、東西自由通路とそれぞれの施設との間のペデストリアンデッキを前倒しして計画に組み込むことも検討しなければならない。市としては改めて東口再開発事業などの状況を整理した上で、議会や市民の意見も伺い、市の将来にわたる活性化につながるよう、東西一体的なまちづくりについて議論し検討していく。その他の主な質問。第1・第4生命小学校再編。にぎわい創出重視型の私立図書館再整備。福島駅東口再開発事業の見直し。福島駅西側の商業施設などの動線。三浦由美子。9。福島駅西口から証券として成り立っている地域へ循環バスを運行させるべきでは。 A. 福島駅西側のバス運行については、今後需要把握や社会実験実施の必要性を路線バス事業者と協議し、 買い物などの日常生活に支障をきたさないよう、地域の足の確保を検討していく。その他の主な質問。デジタルクーポンの評価。介護サービス実績の集約教訓化。小規模修繕契約の上限額。福島駅東口再開発事業。高木直人。9. 建築資材の高騰や労務単価の上昇に伴い、工期の遅れや計画の見直しがあり得るのか。A. これまで工事費縮減のため、再開発組合とともに主要資材の変更や施設計画の再調整を行ってきたが、工事費高騰の影響を抑えるまでの効果が得られず、テナントとの交渉も難航して、着工までの見通しが描けない状況が続いている。駅前の集客交流とにぎわいの拠点を作るコンセプトは変わらないが、再開発事業全体を成立させるためには、補助金など財源確保に向けた調整に加えて、市のコンベンション施設も含め、踏み込んだ見直しを行うことも視野に検討しなくてはならないと考えている。その他の主な質問。イトーヨーカドー福島店の跡地利用。郵便投票などの条件緩和、手続きの簡素化とインターネット投票。市が管理する駐輪場の防犯対策。高齢者の移動手段支援。村山邦子。9. 高齢者の命と暮らしを支援するために、ももりんシルバーパスポートの無料継続は不可欠では。A. ももりんシルバーパスポート事業は、全国的に見ても手厚い高齢者の移動支援策である。一方、公共交通空白地域などでは、利用しづらいなどの現行制度の課題を踏まえ、見直しを検討している。市民委員からなる超高齢社会における地域公共交通を考える会を設置し、市民目線での意見交換もスタートした。利用しやすく持続可能な制度へ見直しを進めていく。その他の主な質問。タクシー利用に対する補助制度。デジタルクーポン事業の現金給付。市専門職の正規職員化。教育。公立夜間中学の開設。大平博人。9. 準備状況と残された課題は。A. これまで入学希望者の募集・面接、カリキュラム編成、教育環境の整備など、開校に向けた準備を進めてきた。ソフト面では、専門的な高い指導力を有する教員を集めて、教育課程編成委員会を組織し、各教科のカリキュラムの作成を進めてきた。教職員の配置も県と連携して、教員の公募制度を活用し、夜間中学での指導を希望する高い志を持った教員を県内全域から募り、指導体制の充実を図っていく。ハード面では、設置場所である市総合教育センターの改修、ネットワーク環境や教材・教具の整備などを進めている。残された課題は、個人面接を通して明らかになってきた入学希望者の個別のニーズを踏まえた学習指導の在り方と、自己の生き方を探求する学習活動の充実が挙げられる。このため、習熟度に応じた指導の在り方をさらに研究し、キャリア教育の視点を重視した多様な学びの場を引き続き検討していく。その他の主な質問。休日の中学校運動部活動の地域移行。あずま御用松 PR 事業。農業従事者への支援策。不登校の子どもたちへの支援。丹治誠。9. 今後、中央地区小学校再編の検討を進める中で、支援策としてどのような内容が想定されるのか。A. 増え続ける不登校児童生徒の学びの場を、 市内全域から通いやすい中央地区に整備することは大変有効であると考えている。その中で想定される内容として、総合教育センターに設置している適応指導教室の機能強化、いわゆる不登校特例校の設置、夜間中学での不登校生徒の受け入れなどが挙げられる。新たに設置する検討会において、不登校児童生徒への具体的な支援のあり方について議論していく。その他の主な質問。医療的ケア児への在宅レスパイト事業の推進。在宅レスパイト事業。在宅で医療的ケアを必要とする障害児などを介護している家族などの負担軽減を図るため、訪問看護師が自宅に出向き、家族などが行っている医療的ケアを一定時間代替する事業。市広報での音声コード導入。医療的ケア児等コーディネーター間の連携。質問者14人の議員の方の顔写真と QR コードが掲載されています。
12月定例会議、常任委員会。各常任委員会に付託された議案審査の中からピックアップして内容を紹介します。総務、清水支所建設事業。令和5年10月25日に新支所の建築工事が完了したことから、現支所の建物を解体するための工事費4500万円を計上するもの。新支所は敷地の外構工事終了後、2月26日に開所を予定している。現支所の解体工事は4月の窓口繁忙期が落ち着いた後、速やかに工事に着手し、8月上旬までの工期を予定している。現支所解体後は駐車場として整備予定。主な質疑と答弁。問い、解体工事中における駐車場確保と新支所への安全な進入路確保は。答え、現在の駐車場は50台程度となっているが、同程度の台数を確保する予定。また、進入路については警備員を配置するとともに十分な安全対策を講じていく。文教福祉。小児科の新規開業支援制度の創設。小児科医の減少、高齢化が進んでいることから、子どもの医療体制を確保するため、休日当番医や夜間急病診療所の小児科診療への協力を要件とした小児科の新規開業支援制度を創設。主な質疑と答弁。問い、小児科と内科を併設するような場合は開業支援制度の対象になるか。答え、小児科を標榜する医療機関が対象となる。例えば、小児科として子どもを見る前提で内科の診療も行うような医療機関も対象となる。経済・民生。四季の里将来構想の検討。四季の里のリニューアルに向け、来園者の減少やテナント撤退への抜本的な対応が必要となっていることから、来園者のニーズや周辺施設との連携可能性などの現状分析を行い、園内テナント施設の利活用や民間活力導入に向けた調査検討を行う。主な質疑と答弁。問い、調査検討の主な内容は。答え、園内周辺施設を含めた現状分析を行い、新しい四季の里のコンセプトを設定し、それを実現するための基本方針の取りまとめを行う。さらに、集客・経営の調査や施設の長寿命化に向けた整備計画、民間活力の導入などに向けた調査検討を行う。建設・水道。財産取得の件。 福島スタイル住宅整備建物等管理事業。民間賃貸住宅のノウハウを生かすため、設計、施工、建物管理まで含めた公募型プロポーザル、DBO 方式、買取型を採用し、市営住宅として使用する建物を取得する。主な質疑と答弁。問い、新しいスタイルの市営住宅ということで人気が出ると思われるが、募集方法と入居資格は。答え、募集方法は公募とし、応募多数の場合は抽選によって決定する。主な入居資格は、新婚世帯は結婚してから3年以内、かつ夫婦の年齢が共に39歳以下の方。子育て世帯は小学校修了前の子供を扶養する方。高齢者世帯は通常の市営住宅などと同様、規定の収入基準内である満60歳以上の方となる。